1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。日曜日は特別企画ということで、毎日更新している宇宙話、1週間どんなお話をしたのか、こちらをお話しさせていただきます。そして最近は文字の仕事ばかりしているんですが、明日1月15日は僕が書いた記事がコンビニにずらっと並ぶそんな日でもあるので、そこら辺のお仕事のお話もさせていただきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。2024年1月14日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1192話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、ぜひ気になるトピックから聞いていただけたら嬉しいです。今日は日曜日ということで、1週間の総集編をお話ししつつ、いろんな宇宙のお話追加で平日ねできない部分していけたらいいかなと思っております。今週もたくさん話しましたね。毎日話してるとやっぱいろんなエピソードがあるから、この日曜日振り返るのも個人的にはかなり面白いというか楽しくやれているので、皆さんの感想とかもぜひ聞かせていただいたら嬉しいなと思っております。まあね、毎日聞けないじゃないですか。毎日聞いてくださってるリスナーの方は本当すごいなと思ってて、でしかも本当宇宙好きだなっていう、完全に僕と同じ熱量ですよね。だからその同じ熱量で走れてる人同士はそれはそれで楽しんで宇宙話行きたいなと思ってるし、けどやっぱこうそういう人だけ聞いてればいいよねみたいな感じにしてると、結局なんか今までの宇宙好きというか今までのこう宇宙業界の認知度と変わんないと思うんですよ。だからまあ宇宙話日曜日だけとりあえず聞いとけばいいかみたいなね、人がいてもいいんじゃないかなと思っていて、そんな方のために平日の総集編もお話ししていこうかなと思っております。あとは日曜日は好きなことばっかり喋るっていうこともテーマにしているので、平日毎日聞いてくれてる人も楽しんでいってくれたら嬉しいなって感じですかね。はい、ということでまあ今日もやっていきましょうか。とりあえずじゃあ月曜日どんな話したか、じゃあ今週はいろんな話したいんですよ。どうしようかな。まずあれだ、明日2024年1月15日プレイボーイの記事また出ます。これ先にお話ししとこうと思って、プレイボーイの記事出るんですよ。ぜひね、コンビニで皆さん手に取っておはん、あの、読んでいただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、外をバイク通りましたね。はい。うちの前はバイクがよく通るので、まあいいや。で、プレイボーイの物理学記事の担当をさせていただきました。で、今回担当した記事、どんな内容かっていうと、折り紙工学って呼ばれる折り紙の技術をこう現実の世界にいろんな工業と組み合わせて最新技術として使っていくっていう、そんな学術分野があるんですけど、これに関する特集ですね。まあいつもあのジェームス・ウェップの特集とかやらせていただいてた担当の方にあのお声かけいただいて、まあ一応僕 PhD 取ったのが、博士号を取ったのが物理で理学博士なんですね。なのでまあ一応こう宇宙特化ではあるものの、物理系だったら割といけるみたいなところはあるんですよ。だからそういった中でじゃあ折り紙っていう話に対していろんな応用例、しかも宇宙での応用例めちゃめちゃあるんですよね。そういったところをお話しする記事を書かせていただきました。しかも今回はポッドキャストではよくゲストで出てもらってますけど、あの対面で取材しに行くっていうので取材をさせていただいて、で取材したあの明治大学の 教授をやられている方に取材しに行って、折り紙工学が宇宙にどうやって使われてるかとか、あとは医学にどうやって使われてるかとか、そういった話をバーってして記事にまとめたものが出てますので、あのプレイボーイ、ぜひ明日コンビニに並んでるもの見たら手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。ということでね、こういう記事を書くお仕事、文字を書く仕事っていうのが最近多くて、まあ個人的にはすごい楽しく、そして大変な日々を過ごさせていただいている感じなんですよ。しかも結構全部宇宙に関連した話とかでね、これもまあポッドキャストを続けてきてここまで来れてよかったなと思っている要因の一つになっているので、本当これポッドキャスト聞いてくれてるみんなのおかげなんですよね、こういう仕事させてもらえるっていうのが。なのでまあ記事公開されてちょっとしたらどんな記事の内容だったかみたいなのをざっくり話そうと思うんですけど、写真があった方が絶対わかりやすいので、ぜひ雑誌手に取って読んでいただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということでもうちょっとなんか他のいろんな記事の話もあるんですけど、一旦今週の総集編いきたいと思います。今週6本公開してますね。で、今週6本公開しているうちのまず月曜日は1186話、1186話で KDDI が能登半島の避難所にスペース X のスターリンク衛星のアンテナを配備した、そんなお話をさせていただきました。震災があってからもうこれで2週間経って、けどまだまだこう僕はねニュースとかからしか情報を得る機会がなかなかないんですけど、まあ大変な時間が続いているというところで、そこに対して宇宙からのサービスで支援できるところは支援していきましょうっていう流れができているんですよ。それが KDDI を中心として日本国内で展開しているスペース X のスターリンクと呼ばれるシステムです。まあこれが配備されることによって生活のインフラの中の一つ、インターネット接続ですね、こちらをカバーしていこうっていう、まあ、あくまで一部の支援にはなってしまうんですけど、そこをこう動いている。そんなニュースを、まあ少しでもなんかこう、あ、そんなことがあるんだっていうのが伝わればいいなと思ってお話しさせていただきました。でですね、まあそんな話をして、で、次の日、これはスペース X のそのスターリンクっていう衛星サービスにも共通する部分が一部ある、今後10年で実現されるであろう技術、人工衛星のフォーメーションフライトと呼ばれるもののお話しさせていただきました。これが1187話ですね。で、この回は科学系ポッドキャストの日っていう、まあ毎月トークテーマを選んでお話ししているものにのっとっていたりするので、こちらでぜひあの予言ですね、今回の今月のトークテーマは、この予言について他のポッドキャスターもエピソード上げているので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。で、このフォーメーションフライトっていうのは、スペース X のスターリンクは最大で4万機とか宇宙に人工衛星を打ち上げて、で、それを元に地上にインターネットを届けるっていうサービスなんですよ。で、これは衛星コンステレーションと呼ばれます。なので実はちょっと特殊で、フォーメーションフライトっていうのは、その一個一個、例えば4万機だったら4万機全部をこことここはこの関係性になきゃいけなくて、こことここはこのぐらいの距離になきゃいけなくて、を全部決めて全部制御して精緻にやっていくっていうのがフォーメーションフライトになっている。そんな未来の技術、こちら紹介させていただきました。で、これ僕フォーメーションフライトめちゃめちゃ好きで、あの先月かな、今月にかけて、あの科学系ポッドキャストの奏でる細胞っていう番組に僕ゲスト出演させていただいて、で、今スタンフォードでこういう衛星関連のフォーメーションフライトも含め宇宙の研究している学生の方とね、あの田久保さんっていう方いるんですけど、と一緒に、あのユージさんですね、と一緒にあのフォーメーションフライトに関するお話させていただいたんですよ。で、そうしたら、そのフォーメーションフライト、こんなところにも出てくるよっていう ツイッターでのまとめ記事とかも作ってもらっちゃってすげえ恐縮だなとでも逆にあの彼がそこのスペシャリストであったのでむしろ彼の話をどんどん聞いた方がいいかなと思ってるので、なんかフォーメーションフライトの話とかすごい気になるなっていう人いたらぜひあの彼のゲスト出演のリクエストお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、でその次の日ですね、月火水、水曜日は1188話、ブラックホールになる星の赤ちゃんはどんな顔をしているのか、こちらネイチャーに掲載された論文を紹介させていただきました。僕たちがいる銀河の隣の銀河にあるブラックホールの種になりそうな星、それがなんと天の川銀河、僕たちのいる銀河とはちょっと性質が違いそう。じゃあなんでブラックホールになりそうな星の性質がそんなに変わるのか、そういったところをちょっとピックアップさせていただいてた回になりますので、ぜひこちらチェックしてみていただけたら嬉しいです。まあブラックホールに関しては宇宙話でも1ヶ月ぐらい特集を組んでやらせていただいて、あの時結構好評だったんですよね。で、プレイリストも当時のやつ公開してますし、順次こうブラックホールに関するエピソード公開されたら追加していっているので、こちらチェックしていただけたら嬉しいです。概要欄に Spotify のプレイリスト公開してあります。よろしくお願いします。はい、そんな感じで今週の前半3エピソード一気にガーって紹介させていただきました。いやー、いろんな話してますね。これはやっぱりなんか特集やってる時とは違う感覚ですよ。特集やってる時はどんなにこうエピソードを遡っても、まあ基本的には同じ内容というか、ブラックホールだったり X 線天文学だったりすると思うんですけど、そういったところかまたなんかバリエーションが増えてて振り返ってみたら面白いなっていう、そんな感じですね。そうそうそう。で明日2024年1月15日にプレイボーイの記事公開されるので読んでいただきたいって話したんですけど、最近マジ文字書きまくってて、11月からスタートした集英社の読みたいっていうウェブメディアの、まあ、連載も引き続きやらせていただいてて、めちゃめちゃ楽しいんですよ、記事書いてて。ただ本当2週間に1本記事を上げていくっていうのがどれだけ大変かっていうところを実感しながら、けどこのプレイボーイの記事書いたり読みたいの記事書いたりしながら、なんかこう文字を書く能力が一段と上げていただいている感じがするなっていう。しかもなんかこう商業用の執筆で学術的な文章を書くとはまた別なんですよね。でその学術的な書き方みたいな、固い教科書とか固い解説本みたいなのの書き方と、雑誌で読んでもらう、連載で読んでもらう、そういったところ、本で読んでもらうとか、そういったところって全然書き方が違くて、どうしても僕の場合だと小難しく書いてしまう癖があるみたいで、そこをそのプレイボーイの編集担当の方だったり読みたいの編集担当の方に結構同時期に似てるようなご指摘をいただいて、なんか課題が明確になった感じがしてめちゃめちゃ嬉しかったとともに結構落ち込んだんですよね。能力むずいなみたいな、能力足りねえなみたいな感じになっていて、なんかこうレベルが上がっているとともに自分の実力不足をこう実感していく、そんな新年のもう 1,2 週間を過ごしていたっていう感じですけど、まあね、もしかしたらそこでちょっと能力ねえなってなってこう次がないっていうパターンも全然あると思うんですけど、まあそういったのがこう積み重なっていかないとどうしてもやっぱレベルって上がっていかないじゃないですか。だからまあこういう悔しい気持ちになるのも、まあ前向きに捉えて、だけどちょっとこうせっかくお願いされたのにそんな手を煩わせてしまってるのはどうなんだろうっていう、なんかすごい葛藤がね、個人的にはあった一週間でもありましたね。難しいです、なかなか。はい。ということで。で、まあ、そんな中で、集英社の読みたいの連載第5本目、先週の金曜日に公開されてますので、ぜひそちらチェックしてくださいね。そちらは、来週、着陸が、 着陸にチャレンジする JAXA の月面着陸船スリム、これに関する内容を書いています。なのでもう来週は月面着陸成功させて、朝のニュースとかそういうのも全部スリム一色になる、そんなところが予想されるんですよ。だからそれの前にぜひね、こう宇宙話聞いてるみんなにはこのウェブの連載無料なんで、そちらの記事も読んでもらって、でこう最新のニュースに適応していけるような、そんなところを目指していただけたら面白いなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にリンク貼ってるんでね、ぜひチェックしてくださいね。はい、そんな感じで、やばい喋りすぎた、今週の木金土でどんなお話をしたか総集編いきたいと思います。1189話、この時はこちらもネイチャーに掲載された論文ですね。ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡が能力を発揮しすぎて、これまで常識だと思われていた銀河の作り方、これを、この概念を破壊しに来た、そんな研究結果紹介させていただいております。これ最高の研究だなと思ってて、やっぱ基本的に最新の人工衛星のミッションってなんて言うんでしょうね、こう時代を塗り替えるような10倍精度のいいものっていうのを打ち上げるんですよ。つまり常識が覆る可能性を一部秘めながら、確実にこういう科学的な課題を解決するっていう期待を込めて打ち上げられてるわけですね。そこがこう予想外の良い結果というか、予想外の面白い結果をもたらしたことで、これまで合ってると思っていたシミュレーションの結果とかを一部覆してくる、そんな研究が見れるのは最新研究の醍醐味だなと思ったので、こちら紹介させていただきました。そして金曜日は1190話、中国が取り組むブラックホール研究、アインシュタインプローブが世界を切り開くっていうことで、まあ、僕がずっと研究をしていた X 線天文学、この分野で動き始めた中国のミッションを取り上げさせていただきました。 X 線、世界で初めて観測でブラックホールを発見し、そしてその後ノーベル物理学賞とかも受賞しているような、そんな権威ある研究分野で、僕も本当に大好きな分野なんですけど、そこに中国がまたさらに新しい人工衛星を打ち上げたというところで、まあ、どんなミッションなのか、なんかなかなか中国のミッションを紹介するときないので、いい機会だったんじゃないかなと個人的には思ってますね。で、あ、そうだ、明日なんですけど、もう一話ちょっとあるんですけど、明日ですね、インドも X 線観測衛星打ち上げました。これね、すごいですよ。やっぱ日本、アメリカ、ヨーロッパ、そして中国、インドがさらに X 線天文学に踏み込んできている、このね、時代の変化、これみんなチェックしておかないとマジでやばそうなので、宇宙話明日はインドが打ち上げた X 線天文ミッション紹介していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、まあということで、で昨日か、で昨日はこれ聞きました、みんな、マジ聞いてない人すぐもうこの続き聞かなくていいからすぐ戻してほしいんですけど、1191話、世界一可愛いビッグバンに関する質問に答えると。もうね、オープニング一発目激カワです。何が可愛いかっていうと、宇宙話を親子で聞いてくださってるリスナーいるんですよ、シンさんっていうね。でシンさんが娘さんと一緒に宇宙話を共通の話のネタとしてなんかいろいろ喋ってるらしくて、でその中で娘さんから出た疑問を音声質問で投げてくれたんですよ。なのでその音声が載ってるんですけど、もうね、宇宙話史上一番可愛い声ですね、やばいということで、ぜひこちらもチェックしてみていただけたら嬉しいです。でついでにビッグバンに関する話は、ちゃんと宇宙話のリスナー大人の方が多いので、大人向けにも話してたりします。ぜひこちらチェックしてみてください。そんな感じで日曜日の総集編は以上となります。いや、いろいろ話しましたね。うん、 とにかく、まあ来週もどんどんいろんな話していこうかなと思っていますので、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてもう最近文字ばっか書いててとかって言って、実は教科書も一個書いたんですよ。そんな話もできればいいかなと思ってるので、また今週どっかで教科書執筆に関するお話もさせていただけたら嬉しいです。はい、ということで、まあこうやってね、地道にいろんなの活動していった先にあるのが、ポッドキャストの日本一っていう頂だと思っているので、そこを目指して毎日毎日ガンガンやっていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。